良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。
はい。
というわけで、今日もニューヨークで収録しております。
はい。
はい、今日のテーマはアートについて語っちゃおうということで。
そうですね。はい、もうニューヨーク本当に、なんだろう、もう美術館だらけというか、うん、アートギャラリーみたいなのもありますし、うんうん、だからアートは買えるものでもあるし、まあそういう美術館とかで見るものでもあるし、うんうん、まあ、たくさんね、アーティストとか、そういう人、それを志望する人たちが通う、画家の、学生の人たちとか、たくさんなんかアート産業に関わってる人がやっぱり多いので、うんうん、なんか私たちもね、若干身近に感じてきたところではありますね。
うん、そうですね。はい。僕は結構その美術作品とかこう見たりするのも、美術館に行くのもすごい好きなので、
うんうん、
こうニューヨークにいる間にいろいろな美術館に行こうということで、回って巡っております。
はい。はい、まあ、最近ね、ちょっと、遠出をして、うん、ニューヨークのその街中ではなくて、電車に乗って1時間半ぐらいですか？
もうそうだね。うん。2時間ぐらいかな。のビーコンという街に行ったんですね。
はい。
はい。で、その目的がディアビーコンっていう、まあ、大きい美術館があってですね、そこに行ってきてすごい楽しかったんですね、うん、それがね、はい、
いやーめちゃめちゃ良かったですね、うん、まあ一つ一つの作品も良かったんですけど、まあ、まず空間が良かった、
うんうん、
すごくなんかでかい、とにかく、
うん、なんかもともとナビスコっていう、
はい、
ビスケットのその会、うんうん、ビスケットとか作ってる会社があるんですけど、そこの、まあ、パッケージとかを印刷する工場だったんですね。
印刷工場だったんだ。そう、
印刷工場だった。
ビスケットを作ってるわけではなかった、
ね、うん、多分ね、うん、だったところをこう改装して美術館にしていて、
うんうん、
で、そう、その、まあ、壁はあるんですけど、まあ、なんだろう、20メートル、30メートルぐらいの、こう、まあ、ちょっとした体育館ぐらいの空間が、
うんうん、
しかも横に、こう、5つ、6つぐらい、うんうん、広がっていて、
うん、
その一部屋一部屋に、まあ、ものによってはそこに1個ドンって置いてあるみたいな、すっごいでっかい作品に、うんうん、まあ、結構特化した、美術館って言えるかもしれないですね。
うん、そうですね。いや、それが良かった。もう、うん、なんかでかい作品を、もうこれでもかっていうでかい作品を作っていい空間っていうので、
うん
うん、そうだね、
うん、
きっとこれはその現代アートを作る人にとって面白い空間なんじゃないかなっていうふうに感じましたね。
う
ん、
そうね。まあそこは結構彫刻とかそうインスタレーションとか、
うん、
が専門で、うん、まあそのいわゆる絵みたいなのはそんなに多くはなかった、
ね。そうですね。
あったはあったけど。
まあいくつかはありましたけど、うんうん、どっちかというとその空間ごと見せるみたいな感じの演出が多くて、
うん、
まあ、天井からなんか吊り下がってたり、
うん、
後ろ自分たちが入っていけるような大きなオブジェクトだったりとか、
うんうん、
そういう感じの、まあ、とにかく空間を全体広く使うような感じのアートが多かったですよね。
うんうん、そうだね。まあ、もし見た目気になる人がいたら、これからもちょっとこういう名詞出てくるんで、
はい、
ポッドキャストでなかなか伝わりにくいことはあるかなと思うんで、名前、検索しながら聞いていただければと思うんですけど、
はい、
そのディアビーコンで印象に残った作品とかありました？
そうですね。やっぱりなんかその入っていけるやつが面白かったですね。
ね、なかなかね、重力を感じる。美術作品ってこう言葉で説明するの難しいよね。
言葉で説明するの難しい。
うんうん、リチャード・セラーっていう人の彫刻作品が、
はい、
結構たくさん、しかもでっかいのがいっぱいあったね。
はいはい。う
ん、
そうです
ね。そのうちの一つが、結構船みたいなって二人が呼んでる、
うん、
なんて言えばいいのかな、なんか耐水のこう鋼のその鉄の板でできた、
うんうん、
作品、彫刻作品なんだけど、もう部屋にこう結構ぎっちりめにこうでっかい板みたいのがこう置いてあるんだよね。
そうですね。板、うん、板っていうか、まあ、
まあ、なんか船の輪切りみたいな
形、そうそうそう、船の形をした、
うんうん、
なんだろう、こう流線形のものが細、
うんうん、
まあ広い空間なんだけど、それは多分わざと細い部屋に置いてあって、うんうんうん、で、その、こう、隙間を通るが通れるようになってるんですけど、
うん
うん、通ることで、なんか、こう、迫ってくる壁感をすごい感じるんですよね。うん、なんか、別に、ただの鉄の塊なのに、
うんうん、動いたりするわけじゃない。
そう、動いたりするわけじゃなくて、自分が横通ってるだけなのに、
うんうん、
なんかすごい圧迫感があって、うんうん、まあなんか、こう、船が海をこう切り開いていくような、
うんうんうん、
その時のこう波しぶきじゃないけど、
うん、
そういう圧力をこう作品から感じるようなところがすごい面白かったです。なんだろう、なんか自分はの三半規管には何も起きてないのに、
うん
うんうん、なんか力が来るみたいな。ね、
うん、いや、すごいこう圧力というか、なんかギュッと押しつぶされるような感じ。
そうそうそう、う
ん、自分はなんか海っていうよりは、なんか純粋にこう、 重量感みたいなものを、実際に自分に何も押し付けられたりしてるわけじゃないのに、なんかすごい息苦しくなったりする感覚がすごい面白いなというか、
うん、
まあこれを多分面白いと思って作ってるんだろうな、みたいな、
うん、そうですね、
感じましたね。
だから、その作品は狭い空間に、その大きな鉄の塊を置くことでそういうのを表現してるんですけど、うんうん、それだけじゃなくて、なんだろう、本当に通路を作っちゃうというか、
うんうん、
すごい、だだっ広い空間に、なんだろう、ちょっとした迷路じゃないですけど、
また別の作品で。
似たような素材を使って、まあ、なんか入って、うんうん、実際に歩いて入っていけるような、こう、鉄の塊の、ま、ミニ迷路みたいなのがあって、うんうんうん、なんて説明したらいいんだろう。
なんか、レシートみたいな、その紙、はいはい、くるくる、ま、こう、反ってるような紙を、こう、うんうん、ポンと机の上に置くと、ああいう形できますよね。
うん、確かに確かに、
うん。で、そのレシートのこう隙間をこう人が歩けるみたいな。
うんうん、
高さだいたい4メートル、5メートルぐらいあるん
ですかね。そうですね。
っていう鋼の
板。すごいね、迫力があって、うん、まあ若干その斜めっていたり、
うん、
逆に上側が広がっていたり、下側が広がっていたりとかすると思うんですけど、
うんうん
うん、そのレシートとかを想像してもらうと、うんうん、なんかその間を人間がね、なんかちっちゃくなったみたいな気分で、こう歩いて、
う
ん
う
ん、
で、
まあ、やっぱりその開放感とか、なんか迫り来る感じっていうのをそれを感じながら歩けるっていうところが、やっぱり、ああ、なんかこの空間にすごい合ってるなと思ったし、良、うんうん、かったですね、個人的に。
なんか映画見てる感じだった。なんか。
映画。
なんだろう。テネットの人、
うんうん、
インセプションとかの人、
ああ、クリストファー・ノーランか。
そう、クリストファー・ノーランの映画を、その、思い出しました。
あ、
結構なんか質感とかも似てない。
うんうん、まあ、そのなんか重量感というか、圧迫感がある感じ。
そうだね。うん、
あ、まあ、
とか、そっからの解放とか、
うんうんうん、
みたいなの結構感じましたね。
うん、
なんか素材もいいんだよな。まあ、船って僕ら言ってるのは別に船の形そのものをしてるわけじゃないんだけど、結構材質がそういう感じなんだ
ね。あ、そうですね。うん、船。
耐水の鋼板っていうのかな、
はいはい、
うん。が使われていて、それがなんか錆がこう浮いて、うん、結構黒く残ってるところもあれば、なんか錆びて茶色くなってるところもあれば、
うん。ほぼ錆びてましたよね。うん、そうだね。全体がね。
船って呼んでるやつは結構黒かった印象ある、うんうん、写真見てみたら。
うん。
うん、いや、リチャード・セラーの彫刻は、ね、結構良かったよね。
良かったですね。うん。うん、まあ、ディア・ビーコンの空間自体が、その、さっきちょっと、元印刷工場っていう話でしたけど、うんうん、その工場もなんかレンガ作りでね、うんうん、なんかちょっと、こう、サビっぽいというか、
うんうん、
その茶色の雰囲気があって、で、中に、で、見たのもそういう感じだったので、それもあって、相まって良かったかな。
うん。うん、いや、すごい。いい美術館でした。
そうですね。
ニューヨークで一番お気に入りかもしれないな。
おー、ディアビーコン。
うん、
おー、確かに、リョウエザは結構そういう、こう、現代アート寄りの方が、
そうだね。
いわゆる西洋美術とかよりも好きなイメージはありますね。うん
うん、あと、まあ、もともと結構彫刻とかインスタレーションとか好きなので。
うんうん、確かに、インスタレーションね、自分でもやってたし。
うん、うん、そうだね。
でもそういうデジタル系のもありましたよね。
そうだね。
なんか、その、蛍光灯とか使って、
うんうんうん。
うん、なんか、その、スマホ、みんなやっぱり、すごい写真とか撮るわけですよね、
うんうん、
で写真撮るとその動画を撮ると分かるなんか周波数の違いみたいなの、写真を撮っても分かんないけど、まあ、写真でも分かるか、
うんうんうん、
まあ、要するに写真を撮ることでさらに作品として面白くなるような、
うんうん
うん、その周波数の違う、
うんうん、蛍光灯
を用意して
ですね、
したアートとかもあったし、だからまあすごい体験型というか、
うんうん、
参加型な感じなのもまた良かったですよね、
うんうん
うん、
あとは、いわゆる、その、絵っぽい見た目のやつで言うと、日本人の作家で、
はいはい、
河原温さんっていう人の作品がありましたよね。はい、うん、結構なんか気に入ってましたよね。
そう、日付をが書いてあるっていう。
そうそうそう。うん。例えば、なんかその一枚の絵に書いてあることを、そのまま読み上げると、ジューン7th、1994って書いてあるんですね。
うんうん、
それはもう、その書いた日の日付を、書いてるだけなんです。その文字でね。で、黒字にその白い字で書くっていう。それをひたすら、何年間続けたんだろう。
めちゃめちゃ長い
期間。めちゃめちゃ長い期間続けて、多分、40年ぐらい続けてるのかな、
うん、
うん。
そ
う
ね。その、どの日に書いたかの、なんか、カレンダーみたいなのも多分作品として展示されてましたよね。
夏、気が向いたら2枚書く。
そうそうそう。2枚あるのめっちゃ可愛かった。
うん。なんかいいことあったのかな、とか。
ね、
うん。逆に、日付が変わるまでに書ききれなかったら、その日は破棄するとかって、
うんうん、
書いてあって。
だから全部の日があるわけではないんですけど、
うんうん、
なんか、こう、 日付がこう自分にとってまあ大事な日なのか、逆に忙しい日は書けてないのかわからないんだけど、なんかランダム日付があるっていうのがまた面白いし、なんか微妙に年代ごとになんかフォントとかも変わってたりとかして、それも面白いし、なんか不思議な作品ですよね。
ね、うん、
定点観測感があるというか。
そう、まあなんか日付以外の、あの作品も一応書いてはいるらしいんですけど、まあ、その日付の作品はもう本当に、いわゆる本当に文字通りライフワークですね、
うんうん、
として続けていて、その作品は結構有名で、いろんな美術館に何枚かあの展示されてるのも見たことあったんですけど、
うんうん、
あのディアビーコンはかなり良かったですね。30枚ぐらい、
点数がすごい多かった
のかな。うん、
いや、そのディアビーコンのその博、あ、美術館のな展示自体も良かったんですけど、なんていうかな、あのカフェの雰囲気とか、
うんうん、
そういうの含め、まあ、まずその、
まあ、ビーコンの街もね、
ビーコンの街も良かったし、そのニューヨークからビーコンまで電車に乗っていくんですけど、電車の旅もすごい良かったですよね、うんうん、そのなんだろう、もう車窓から全部紅葉みたいな感じだったから、うんうん、なんかそれも相まって最終的にこう着いた場所で、そういうなんだろう、こう自分の感性とかを揺さぶるようなタイプのこう展示を見れたっていうのがすごい、なんかトータルの体験としてすごい良かったですよね。
うんうん、そうだね。いや、なんか今日はあのこの回撮ろうって思ったきっかけに、まあ結構アートとか美術が好きになったきっかけについてまだ話してなかったなと思って、うんうん、
確かに
そういう話をしようと思ったんですけど、
うん、
自分の中で掘り下げて考えていくと、なんか美術感が好きな理由と美術が好きな理由は結構違うなと思って、うん、
なるほど、
美術感そのものもだいぶ好きなんですね、
うん、
てかなんなら別にその作品なくてもこう行きたいみたいなのはあるかもしれない。
じゃあ、うん、まず美術感が好きな理由から先に聞いていいですか。
3つあります。
美術が好きな理由と美術感が好きな理由、
美術感、美術感が好きな理由、
うん、
まず一つ目、広い、うん、広くて、うん、あの空調を聞いてることが多いですね。
あ、確かに、ね、
こうとても気持ちいいと思います。
うん、まあだってね、作品をきれいに、というか、そうそうそう、あの保存しなきゃいけないからね、うん、
だからすごい快適に散歩できますよね。
散歩の場所として好きってこと。
そうそうそう、ね、うん、やっぱ外散歩するとあのまあそれはそれで楽しいですけど、
うん、
こうなんか雨だったり寒かったり暑かったりとかあるじゃないですか、
うんうん、
もう美術館はもうかなり広いですから、
うん、
でずっと歩き回って、で、あ、疲れたら椅子もあるし、
確かに確かに、
なんならカフェとかもあるし、
うん、
もう非常にいいですよね、
うん、
でまあたまになんか暇だったら美術見てもいいし、見なくてもいいし。
見なくてもいいっていうのを、OK、うん、まあ、確かにな、私も美術館は結構好きなんですよ、
ね、
うん
うん、もう一つはあれですね、はい、建築がいいとか、あと、うん、まあ、眺めがいいってい うのもありますね、
はい
は
い、うん、あ、レイさん、あのグッケンハイム
につい
てなんかエピソードがあるっていう。
グッケンハイム、ああそう、あの気が合うねって話ですか。
そうそう。
そう、グッケンハイム美術館っていうのはですね、あのまあこれもぜひあのちょっと特徴的な見た目なので検索して、
ね、
あの見てもらえればと思うんですけど、
なんだろう、こう
なんか螺旋、逆螺旋みたいな感じで、
うんうんうん、
なんかあの新体操のリボンをくるくるくるってやったみたいな、はいはいはい、そういう形って例えられたりもしますし、
うんうんうん、確かにな
んかトイレットペーパーで作れそうって言ったりしたんですけど。
確かに確かに、うん、
まあ一番の大きい特徴はギャラリーがその四角い部屋ではなくて、
うん、
その長い長いその螺旋階段というか螺旋のその曲線スロープでできていて、だから階段が全くないのに、まあ5階6階ぐらいまである構造なんです
ね。ひたすらね、坂を登って5、6階まであのたどり着くことができて、で、その途中に、まあ時々部屋もあるんだけど、もうそのなんだろう、あ、ぐるぐる回ってるところの周りに作品が置いてあるっていう、そのね、空間がまたいいですね。
ね、面白いね、うん。
で、竜兵さんはちょっとね、
あ、そうですね、
そう、エピソードがね、
あの フランク・ロイド・ライトっていう結構有名な、
はい、
あの建築家の人がそのグッケンハイムは作ったんですけど、
うんうん、
僕はあのまたこの作品、あのこの美術館のを見る前に、
うんうん、
あの大学1年生の時かな、
うんうん、
結構建築のなんかワークショップみたいな授業があったんですね、
うんうんうん、
でその、まあ、いろんなその建築 その技法とかあの歴史とかを学んだ後に自分でその模型を作ってみよう、建築模型を作ってみようっていう、うんうん、まあ、あの本当だったら建築学科、工学部建築学科とかにこう進学した人が、まあ、3年4年とかでやる政策を、うんうん、あの1年生のその、まあ、1学期のすごい短い授業を受けた後で、まあ、まだその理論とか完璧ではないけどとりあえず作ってみようみたいな、
うんうん、
結構楽しい授業があったんですね。で結構それはすごいあの好きで、まあ、そこであの出会った先生だとか、
うん、
あの 学生だとか、その同級生だとか、未だに、仲良かったりもするんですけど、そこで僕は、その螺旋のアイデアと結構近いものを作って、で、そしたら、先生に、グッケハイム美術館って、いうのがあるから、見てごらん、みたいな感じで、Google 検索したら、俺の作品やね
もう世の中にあった
って
。
もう世の中にあったのか。ってすごい悔しいよ、
ね。悔しい。
押したけど、まあでもなんかちょっとその違うところを活かして、僕はその屋外の、その、うんうん、なんだろう。まあ、その広場、公園にあるその建造物みたいな感じで、うんうん、作って、模型を作って発表しましたね。
うんうん、なるほど、
うん。そういうのもあって、なんかいつか行ってみたいっていうふうに思ってたんですが、
うんうんうん、
はい。たまたま今、あやかさん借りてる場所は結構近く。
そうですね。
なので、
うん、
徒歩で行けるところなので、結構通ってますね。
そうですね、
うんうん。そういう思い入れのある美術館でございます。
はい。
はい、
で何でしたっけ、あ、建築がいいって
話だ。あ、そうそう、建築がいいね。うん。うん、そう、建築は結構、これ以外にも結構、まあ、やっぱり、その、美術館の建築って、すごい、その、なんだろう、建築家の人にとっても、
うん、
こう、いろいろ、やっぱ魂注い込んで、本気で作るところが、多いですし、
うん、
うん。公共建築の中でも、まあ、比較的、なんかいろんな制約なく、
うん、
作れるっていう意味で、面白い建築が非常に多いですよね。
確かに。
うん。
いやー、いいね。なんか、その美術館作る人生いいな。
いや、いつか作ってみたいと思うだろうね。そういう公共建築とかやる人
だったら。確かにね、そうだね、うん。うん。なるほど。で、もう一つは何ですか？
もう一つはね、結構シンプルで、うん、これ実感すると思うんですけど、旅行が楽しくなるね。うん、
美術館が
好きだと。
確かに。
やっぱなんかどこ行っても、こう一つあるじゃないですか。うん、で、特に海外の、その、なんだろう、飛行機で行くような、その目的地には美術館って大抵あるので、
うんうん、
で、そこですごいその、土地ならではの、その美術家の人が、うんうん、展示してたりするし、まあ、建築も結構面白かったりするし、
うん、
あとまあ、やっぱ休憩スポットとして、まあ最初の一つ目と繋がってますけど、いいですね。
確かに。
旅行との
親和性。
そう、美しい。
確かに。
そうそう。だからまあ、最悪別になんか興味ある美術家の人が展示してなくても、まあ見に行ったりはしますし、うん、うん。結構ね、その旅行との相性は、日本国内でも結構その美術館って、うん。やっぱり街に一つはあったりしますし、
うん、
うん。そこを目的地にできるっていうのはいいですよね。
いや、なんかいいですね。
うん。あんまりなんか、こう、興味が、まあ、興味というか、ここに行こう、ここでこういう時間を過ごそうっていうの、目的がなくても、とりあえず行ってみて、そこの美術館に行くっていうだけで、うんうん、まずはなんか一個起点ができるというか、やること一層があるっていう意味で、どういう街でも楽しみやすくなるっていうのはあると思いますね。
うん、うん。うん、なんか一方で、その美術館の良さはすごい伝わってきたというか、うんうん、まあ私も好きだから、非常に3点とも、うんうん、同意したんですけど、
うんうん、
美術を好きになったのは、今度はきっかけとかあるんですか？
うん。なんか、僕は多分中学2、3年ぐらいから美術館に、まあ自分がこういうのを見たいなと思って、こう調べて見に行き始めたんですけど。うん、
おー、すごい。
まあそのきっかけは何だったんだろうっていうふうに。
調べるのは何で調べるんですか、その頃とか。
ああ、でもその時は、まあ美術館のそのウェブサイトとかを見ることもあったし、なんかチラシもあるん
で。はいはい、確かに。
その美術館に行ったら、その他の展覧会、ね、その同じ美術館のその、未来の展示のチラシもあったり、うんうん、あと他の街の全然知らないところの美術館の、まあ、提携してるところとかのチラシもあったりして、
うんうん、
そういうところで、あ、こういうのがあるのかって見たりもしましたね。う
ん、確かに、うん。なるほど。
なんか最初のきっかけ何だったんだろうっていうふうにこう思い出して、なんか、うん、今回そのポッドキャストを撮りながら、撮る準備をしてる過程で、うん、思い出せたことがあって、
うんうん、
東島剛さんっていう、
はい、
美術家の人がいて、
うん、
この人の作品を多分中学2年生ぐらいかなの時に見たんですよ、
うんうん、
でそれも全然自分でこの人見に行こうっていうんじゃなくて、
うん、
学校のそのなんか遠足みたい な校外学習みたいな
って
あるじゃないですか、うん、それで僕岡山高校だったんですけど、うん、岡山県立美術館かな、
はいはい、
に行ったんですね、
うん、
でそこでやってた展示がこの人の個展だったんですよ。
へ
ー。で、結構抽象画を描く人です。うんうん、ですごい大きい、
見てました、
うん。なんか黒いキャンバスになんか、なんて言うんだろう。こう、すごい深い海の底みたいな、なんか青いコスプレーみたいのを使って、ビーズを描く人で、
うんうん、
結構この作品がすごい良くて、
うんうん、
で、結構衝撃だったのは、まず、うん、まあ、でかいと。
うん、 でかい。
あの一番でっかい作品は多分10メーター×10メーターくらいあって、
それは
早いね、床に置いてあったんですよね。
あ、そっかそっか。
あの壁に貼るんじゃなくて床に置いてあって、はいはいはいはい、でもなんかこれを、まあ、必然的にそのどっから見るかとか、うん、そのこっち上とか決まってなくて、うん、こういろんなとこからこう見るんですね、うん、その自分が体を動かすと全然見え方が変わってきたり、うん、なんか反射でこう全然見えなくなったりとか、
うん、
なんかそういう体験すごい面白くて、うん、なんかそれまでのなんか美術のイメージって結構西洋美術史の、うん、まあ、特にそのルネサンス期とか、
うん、
そういうものだったんですね、うん、なんか岡山あの住んでるとあの一度は聞く大原美術館って有名な美術館があって、
はいはい、
でそれはあの小島虎次郎っていう人かな、
うんうん、
があのコレクションあのコレクターで集めてきたその西洋のいろんな名画があの展示してあるって言うんですけど、あのそういう美術館があって、
うんうん、
でもうこの有名な絵が岡山にあるのは奇跡だっていう、うんうんうん、あの有名な絵があるんですけど、うん、まあこれはなんかあの東島さんとは別のより前に僕が見た経験の話をしてるんですけど、うんうん、なんかそれはね結構なんかいわゆるなんだろう宗教画みたいな感じで、
はいはいはいはい、
まあなんか多分小学生とか中1とかで見たんだけど、うん、まあ全然ピンとこなかったんですよ。
うん、
いやなんか今なら思うけど、なんかあの頃のその絵、うんうん、
自分には響かなかった。
そうそう、うん、なんかあの宗教画とかって結構コンテキストいるじゃないですか。
確かにね。
うん、でなんか今、うん、今考えると確かに名画だし、うん、ここにあるっていうのはすごいなっていうのはわかるんですけど、ちなみにその大原美術館にある絵というのはエル・グレコという作家の自体告知
っ
ていうやつなんですけど、はいはい、うん、なんかそういうのを見てるイメージが強かったんですね。やっぱ絵ってこう、まあ難しいけどな、難しくてちょっとノットフォーミーだなみたいなイメージはあって、うん、だったんですけど、なんかその東島さんの絵見て、なんかすごい、あ、こういうのもっと見たい。
うんうん、
なんかあとまあ美術館そのものも結構なんかいいじゃんみたいな、
うんうん、
ちょっとおしゃれだしなんかちょっと賢くなった気がするなんかそういうのもあって結構行き始めた、
ね、なるほど、
うんうん、でなんかその次にちなみに来てたのがピカソ展
があって、おー、へ
ー、結構だからラッキーだったかもしれない、
うんうんうん、
なんかそういう有名な人の、まあ、ピカソはまあ誰も知ってるぞと、
うんうん、
20世紀の、まあ、最大の巨匠と言われる、
うんうん、
あの画家の絵が見れるぞってことで、岡山でね、うん。で、それで見に行って、で、まあ、いわゆるその西洋美術史みたいなものをだんだんこう触れるようになってっていうのがきっかけでしたね。うん、まあ、でも一番最初は結構その現代の作家で、の東島さんのアートを見たのがきっかけだったというのを思い出しました。
うん、なるほど、うん。なんか特にそういう現代アート的なところってどういうところに着目してみたんですか？
僕は、まあ、現代のっていうのでまず最初にはなんか見てなかったんですけど、結構衝撃だったのはそこで美術館に東山さんの絵を見てる途中でなんか学芸員さんが、
うん、
ちょっとツアーみたいなことをしてくれて、はいはい、別にそれに一緒に見てもいいし全然違うルートで見てもいいしみたいな感じの自由参加だったんですけど、でその学芸さんのツアーについていって、いろいろな絵を見てたんですけど、なんか最後にこうその大きい絵10メートルの、
うん、
絵を上から2階みたいなテラスみたいなところから見下ろせて、
はいはい
はい、でそこでなんかおじさん帽子かぶったおじさんがその絵を見てたんですよね、
うんうんうん、
で学芸さんが「あ、本人の方いらっしゃってますね」みたいな、でちょうど来てたんですよ。
すごい。
東島さんはその岡山の、を拠点にその時期活動して
た
んですよね。だから怒りのある作家っていうことで展示してて、
うんうん、
学園さんが言うには、もう存命の、つまり生きてる画家の、うんうん、特集、個展を開くのは、
うん、
これが初めてです。
へぇ
ってことだったんですね。で、あ、画家ってそもそも生きてるんだみたいな、その衝撃だったわけですよ。その中1とか中2の頃、ま
あ。確かにね、その美術家になんか、作品がある人がってことだよね。そうそ
うそう、うん、で、しかも明らかに、その、やっぱピカソとか、そういうその西洋の画家と違って、
うん、
なんか本当に現代を生きてるし、
うんうん、
なんかいろんな葛藤というか、なんかこれが本当に作りたい絵なのか、やりたい絵なのかっていうのを試行錯誤しているみたいな様子もこう見れて、
うんうん、
なんかそれがすごいなんか印象に残ったんですね。
うん、
なんかその生きてる人間、自分と同じような人間が、こう現代に生きて、こう絵を描こうとしている人がまずいるんだっていうと、
うんうん、
なんかそれの奇跡っていうのは実際に話を聞いたり文字で読んだりするのは大変だけど、こうなんだろう、絵を通じてこう感じることができるっていうのはなんかすごい面白いなってい
う、うん、確かに
思ったんですね。なんかもうこの絵だけで自分は評価されてもいいっていう絵を こう日々こう悶々としながら多分書いているっていうのってすごい大変だろうなと思うし、なんかそのなんか魂の結晶みたいなのをこう美術館でなんか涼しいこう中でこうなんか吹いてこう中見てあの楽しめる。でそれがやっぱその目で見ての残るし、こうまあこうやってなんか20年後とかにでもこう思い出したりすることはできるじゃないですか。うんうん、なんかそれって結構すごいことだなっていうふうに思うんですね。うん、でなんかこのこういう人の絵があってなんかすごかったんだよってのをこうあの絵の写真を見せるだけで、まあもちろんその本物の絵はぜひ見てほしいんですけど、
うん、
なんかこういうふうにこう目の前にいる人に伝えることができるっていうのも結構ビジュアルその絵ならではの特徴だし、まあそういう性質があるから、こうすごい昔の16世紀、12世紀とかそういう昔何百年前の人の絵もその東島さんの絵の隣に置いて見比べたりとかもできる、
うん、確かに確かに
わけですね。なんかそれがすごいなんか面白いあのなと思って、うん。見始めたのがきっかけでしたね。
なるほど。そのやっぱりなんだろう、前良平さんになんか絵を見るときどういうところを見てるって聞かれたときに、うんうんうん、なんかその作家の人たちにこの世界とか対象がどういうふうに見えてるのかっていうことを考えながら見てるかなみたいな感じで話したことがあったと思うんですけど、うんうんうん、まさにその作家さんを目にしたことによって、
うんうん、
良平さんにとってはそのなんだろう、作品というものとその人の人生とかその人の考えとか、うんうん、その人がどういうふうにものを見て何を表現したいのかとか、そういうのをこうダイレクトにこう感じることができたっていうことです
ね。なんか端的に言うとやっぱなんか人の営みなんだっていうのが分かったっていうのは結構大きかったかな。やっぱそれまでってその作品なんかその絵っていうオブジェクトがいっぱい並んでて綺麗だな、なんかこれは好みじゃないなとかっていう感じだったけど、
うんうん、
あなんか人はやってんなマジでみたいな、
うんうん、
ってことをなんか分かってからだんだんこう興味を持ったりとか面白く感じたりとかあのするようになったし、なんかそういう西洋美術いわゆるそのそれこそエル・グレコとかの時代の絵もなんかそういう風に見ていくことによって、あなんかこの人はこういう風な影響を受けたりとか、なんかこういう宗教観だったからこういう絵だったのかなとかっていう、その絵の向こう側にいる人をあの見れるようになったっていうのは結構あの面白くなるその過程にあったかもしれないですね。
うんうん、確かに、うん、なんかそれで言うとちょうど前回あの前回になるか分かんないですけど、まあ、ちょっと博物館の話をしたじゃないですか、うんうんうんうん、あのナチュラルヒストリー、
そうだね、うん、
でそういった展示を作る人が、うんうん、後ろにいるっていう、 その、
うんうんうん、
そのどういうふうにこう今までの化石とかを説明するかっていうのは背後に人がいるっていうことを知って、良平さんもなんか考え方とかいろいろ変わったっていうふうに言ってたと思うんですけど、うんうん、どういうふうに伝えたいかっていう順番とか部屋の構造とか、
うんうんうん、
なんかそういうところにその人のものの見方が出て面白いみたいな。
ああ、そうね。それもあるかもしれ
ないですね。究極的にはやっぱりその人の営みだから美術が面白いと思うようになったっていうのがあるのかなっていうのをちょっと聞いてて思いました。
うんうんうん、そうだね。まあ、なんか僕はそういう面ではその研究その科学、うん、科学とか研究がこう好きな視点も結構似てるっちゃ似てるかもしれない。うん、まあ、もちろんその科学的発見をいろいろその体系だった理論を学ぶのももちろん好きだけど、
うん、
それとは別にやっぱ研究者の人がこうあのやってる研究のを追っていく面白さっていうのも多分あると思う、うん、僕は思っていて、
うんうん、
それはなんかあやかさんの方が結構その身近で感じる
んじゃないかなと思います、ね、まあそうですね、うん、個人的にもそういうところはあるかなと思います、うんうん、だからその割とそのきっかけとして東島さんがその日にいたことがこれだけ影響を与えている
のはすごいですね。うん、確かにあるかもしれないですね。うん、ね、まあその後、まあ結構いわゆるその西洋美術史のその有名なあの絵をだんだんこう見るようになって、まあそれがやっぱり一番美術館に行ってよくまあやってるっていうか、
うんうん、
あの展覧会だったっていうのもあって、まあ印象派みたいなのをこういろいろ通って、まあ今は結構彫刻だったり、現代美術だったりとかがこう好きになってっていうのが、
うんうん、
まあ、来歴っていう感じですね。
なるほど、来歴。すごい。いや、でも、なんか話を聞いてて、やっぱ岡山すげえなとも思いました。
マジで？そうなの？うん。
いや、それだけ、そのアートの素性があるっていうのがまずすごいし、うん、まあ、さらに、やっぱ瀬戸内芸術祭とかもあるじゃないですか。そ
う
だね。
うん。
うん、だからなんか、こう、アートに対するアクセスがすごいあるなっていうふうに話を聞きながら思いましたね。う
ん、確かに。なんかアート興味あるって言ったら、じゃあ、秩父美術館とか行ってみたらどうみたいな感じで、こう言われて、うんうん、秩父美術館っていうのは、赤さんも一緒に行ったことある。あの、岡山から、あの、ちょっと電車と船乗り継いでいく、あの、まあ、2時間ぐらいかかるとこなんですけど、
うん、
あの、島、 の中に埋め込まれている美術館。そう。なんかすごい不思議なその建築の美術館
です
ね。
いや、それも本当建築がいいから行ってみてほしいですね、
うんうんうん。そうだね。うん。で、もう3作家の作品しか展示してなくて、
うん、
僕どれも好きなんですけど、モネとウォルター・デ・マリアとジェームス・タレルっていう3人の作品が展示してありますね。はい、うん。非常にいいとこなので、
はい、
ぜひ行ってみてくださいっていうとこですけど、うん、まあそれが結構近くにあって、なんかこう、美術好きだな、興味あるなって思って、次に行ったのはそこっていうのは結構非常にラッキーだったなっていうのは言われて確かに思いますね。
いや、私多分その、一二を争うぐらい好きですね。日本で行った美術館の中で、中で地中美術館、うん。だから、なんかそれが、その、すぐ行けるところにあったっていうのはすごい羨ましいです。
確かに。ね。あ、それとは別になんかちょっとピカソとモネはすごいぞっていう話をしたくて。
ああ、いいですよ。
ピカソっていうのは、まあ、僕はですね、まあ最近ちょっとなんか苦手でもあるんですけど、
うん、
でもやっぱりすごいなと。モネもすごいなと。思う一つのこう理由、共通する理由がありまして、うん、やっぱピカソの作品ってどれ見ても、うん、あ、ピカソ見たなってなる、
うんうん、
そういう絵を、満足感がある絵を、うん、しかもピカソはもうすごいんですよ。多分2万枚とか描いてるんじゃないかな。
うん、
ものすごい量描いてるんですよね、
うん。
なので、結構それこそ岡山とかにも回ってくるんですよね。
はいはいはい、
ピカソ展みたいなのができる量の絵を、まあ、借りて、どこかから描き集めて、
うん、
で、個展を開くことができると。
うん、
でもそんな作家他にいないわけですよ。
うん、確かにね、うん。
で、モネとかは、まあ、モネは非常にまあ、その数で言うとピカソよりかなり少ないです。で、うん、一番有名な、睡蓮の絵っていうのは、うん、まあ多分何百枚レベルではあるんだけど、うんうん、それでもかなり多いですよね。
うんうん、
結構いろんなところに、なんだろう、見ることが、
ね、その
日本でも見ることができ る、ことは、できるんですけど、うん、なんかそれもすごいなと、そのモネ見たなって、どの作品見ても、結構、それなりになる。
書いてな、名前書いてなくても大体わかる、ね。
そうそうそう、うん。うん。っていうのは結構大事で、
うん。
うん、なんか、じゃないとやっぱ、美術作品をこう、好きになる。で、うん、かつ、なんか、美術史の中で大事と言われているものを自分が見たっていう体験をするって、うんうん、なかなかやっぱ難しい。
確かに。それは大きい功績ですよね。
うん。
その多作であるってこと
は。そうそう。だからたくさん書いて偉い
っていう。たくさん書いてから。確かに。まあ、あとはその自分の画風っていうのと、その人のアイデンティティが結びついているっていうのもすごいですよね。
うん、うんうん。そうですね。うん。
いや、なんか結構私、ピカソに対して、今日ちょうど、モマ、
うんうんうん、
ニューヨークにある、モマっていう美術館でピカソ展やってたからちょっと見たんですけど、うんうん、結構そのキュビズムを作るまでに割と試行錯誤してる感じの途中の絵がいくつかその多分そのアトリエにあったやつとかがこう展示されていて、あ、なんか結構そのどうやって売ってくかみたいなの考えてた時期結構あるんだろうなってことを思ったりして、結構面白いなって思って、なんて言ったらいいんだろうな、なんか人を感じたというか、
試行錯誤の過程とか、うん、
うん、なんて言ったらいいんだろう、なんかちょっとジャンプ漫画家みたいなものを感じた
なるほど、
ピカソから、
うん、
なんか変な話かもしれないけど、うんうん、やっぱりこうどれが一番そのこう美術として人々に受け入れられて面白いと思ってもらえる新しい視点とか新しい技法みたいなのをこう提案するみたいなところ、まあ、ちょっと科学者っぽい感じと言ってもいいのかもしれないけど、まあ、でもその一度美味しいものを作ったらそれを美味しい味を何回も出さなきゃいけない。まあ、それはちょっとレストランっぽい考え方かもしれないですけど、うんうんうん、メニュー一回決めたらその味を守り続けなきゃいけないわけじゃないですか。うんうんうん、それに近いものを多分、こう、新しいメニューももちろん考えるし、常に新規性は入れつつ、でも自分らしさみたいなのを残さなきゃいけないから、うんうんうん、常になんかそこのバランスを取り続けるっていうのが、まあ、なんかあらゆるブランドで、ブランディングで言えることかなと思うんですよね。うんうんうん、その自分らしさと新しさのバランスをうまく取るみたいな。でそれが、こう、まあ、ある意味、こう、商業的に成功する上で必要な、
ね、うん、
要素なのかなっていうのを思ったりしますね。
ね、まあ、ピカソは結構ゴッホとかも対比されますけど、まあ、かなり生きてる時に評価されて、もう売れに売れまくったと。
うんうん、
まあ、だから2万枚かけるわけですね。
うん、うん。まあ、その財力もね、
あった。そうそう、財力もあって。
うん、
まあ僕はなんか非常にちょっといけすかねえなと。なんか調べれば調べるほど、うん、なんかこいつはちょっと好きになれんなって、こう思うので、ちょっとそこの評価を保留しておきますが。
うんうん。まあでも少なくともそういう多作でブランディングに成功しているっていう意味で、ね、
うん、
まあなんか学ぶところがあるみたいな感じなのかもしれない、
うんうん、まあまあ、その、やっぱ西洋美術の入り口としてピカソは、まあ、いいぞと。
うん、
いうことですね。
まあなんかそれで言うと入り口としてやっぱとっつきやすいのは印象派の方がとっつきやすくは感じますけどね、
うんうん
うん、モネとかの方がやっぱ、
うんうん、
あの、まあ、有名っていうのもあるし、
うんうん、
まあ、あの、結構風景とかが基本的に多くて、まあ、綺麗な感じのが、うんうん、多いですよね。なんかピカソはもうちょいメッセージ性、特になんか晩年とかメッセージ性強いもの増えていくので、うんうんうん、まあ、結構コンテクストを抑えたりする必要がありますけど、うんうん、まあ、その、特にモネとかに関しては、まあ、大体綺麗な湖とか、まあ、うん、そういうのが多いから、まあ、なんか、あんまりそこをコンテクストなしにも、ああ、綺麗だねって感じで見れるっていうのは、なんか割と、いいかなと思います。うんうん、なんか。
まあ、印象派以降になって、かなり、まあ、キャラ立ちしていきますよね。
うん、うんうん。
やっぱ、モネの絵はモネって感じだし、うんうん、ピカソは、まあ、まあ、ピカソって感じだし、
うんうん、
まあ、だいぶ、まあ、ピカソに関して後の人ですけど、フォービズムとか、その、まあ、ゴッホとか、ゴーギャンとかって、やっぱ、全然その、いや、この人だなっていう、こう、画風があるっていうか、うんうん、まあ、それに比べて、まあ、対比すると、その、ルネサンス期とか、
はいはい、
あの、それ、あの、印象派以前の、あの、絵とかは、まあ、こう、なかなか、まあ、それこそその、漫画の画風の、その、うん、なんか、キャラ立ちみたいなところで、
うんうん、
あの、見ると、まあ、そんなにこう、分化されてないな。
うん、
画家は画家の、
この。まあ、なんか、これ、こういう方向にみんな向かっていたみたいな感覚が、
うんうんうん、
まあ、
そう、理想をみんなでこう、突き詰めて、うんうんうん、一つの理想をみんなで突き詰めようみたいな、
うんうん、
そういう、あの、時代だったり、
ね。そうですね、もう少しなんか、匿名な感じがあって、うんうん、そこからはすごいなんか、まあ、
うん、
あの、いろいろ点数が残ってる、であるとか、
うんうん、
まあその名前が残りやすくなったっていうのはその時代的な特徴もあるかもしれないですけどね。うん、うん、まあ確かにな。いや私すごい印象派でもう一点好きなのは、やっぱなんかこうあのちょっとこうぼやっとした感じ、なんて言ったらいいんだろう。まあはっきり物事を書いてないわけじゃないですか。
うんうん
うん、だけど、その実際確かにこう見えるみたいな、
うんうん、
こういう風に湖とかなんか、こう源って見えることあるよねみたいな感覚をすごい感じられて、うんうん、なんかちょっとこうなんだろ う, こうニューロサイエンスっぽさを感じるじゃないですけど、
うんうん、
なんか両平さんが言った表現で面白いなと思ったのは、その脳画像から復元するとこういう絵になりそうみたいな
風景をね、
そうそうそうそうそう、
なんか完全にやっぱその写真みたいにその脳が目あの外界を見ているわけではないみたいなことはよく言われますよね、
うん
うんうん、実はなんかそういう こう特徴だけを取り出して脳あとで再構成してみたいなところは多分にあって、
そうそう、だからなんかそれをある種うまく利用してるわけじゃないですか、うん、ね、ぼやっとしたものを書いてこちらで、あ、これかなっていうふうにこう想起させるじゃないけど、うんうんうん、だからこう同じ絵を見てるんだけど、そのなんだろう、まあよくクオリアの例とかで言われるなんか赤いリンゴを見ても本当に赤く見えてるかどうのこうのとかあると思うんですけど、まあ、なんかそれに近いものを感じて、まあ面白いなっていうのは思います、
ね、う
ん、
そうだね、まあモネのスイレンの話で言うと、まあそのスイレン、ハスの葉っぱを描くのに、まあ、緑って実はあんまり使われてなくて、
うん、
オレンジだったり赤だったり、
うん、
そのピクセルで比較すると全然違うじゃないですか、本物のスイレンと、
うん、
あの違うあの色を使われているけども、まあその遠目でぼんやり見ると、まあ、すごいこう、水蓮っぽいし、なんかその、なんだろう、その川、小さい川に浮かんでる水蓮の、なんか、夕日に照らされる感じとか、
うんうんうん、
で、その時に受けるその印象みたいなのをすごい、こう、反映して、なんだろう、あ、見てる感じするなって思うわけですね。うんうん、なんかその復元のプロセスとか結構、そのニューロサイエンスと、なんか近しいものあるんじゃないかっていう、
そうかもしれないですね。
気がします。
うん、ルイさんはその作家で言うとどういう方が好きとかあるんですか？
あ、
まあ、作風でもいいですけど、その印象派とかなんかいろいろ今いくつかちょっと出てきましたけど。
うん、僕は結構レンブラントは好きですね。
うん
うん、オランダの、まあ、16世紀ぐらいの人かな。うん、まあだからその印象派とかその辺の人よりはだいぶ元昔の、
そうですね、
うん、人で、まあ同時代の人にあの有名なフェルメールも。
あ、そうですね。うん、私はその二人とフェルメール派かな。うん、なんだろう。なんかちょっとそれについて分析してたんですけど、
はいはいはい、
なんか私多分結構人の絵はどっちかというと苦手なんですよね、うん、なんかまあ好きなのもあるけど、どっちかというと風景とかの方がまあ好き、
うんうんうん、
まああるいは抽象的 なあの関連好きみたいな感じの抽象的な形の方が割と好きな方かなっていうのになんか最近気づいて、
うんうん、
なんだろう、人の絵は結構すごく好きかすごく嫌いかがなんか分かれるんですよ、うんうん、でもなんかフェルメールはなんか人っていうより風景ってっていうか、なんかその空間の一部として、なんか物と同列みたいな感じがする
ん
です
よ。うんうん、
なんか、その、りょうえいさんが紹介してくれた美術の本で、なるほどってすごく納得したのは、なんか、フェルメールの特徴として瞬間を切り取っているっていうふうに言っていて、うんうんうん、あの、牛乳を こう注ぐ女みたいなのあります
ね。ありますね。
そういう絵とかもそうだし、確かになんかその一瞬を捉えてて、その人を描いてない感じというか、その、それより少し前の時代だとやっぱり人をどう描くかみたいな、なんか威風堂々描いたりとか、やっぱそういうのが多いじゃないですか。
その人のその人らしさを一番こう表す絵を描くっていう感じ。
そう、ポーズとかも結構がっちり決めたようなのが多かったり、まあそれに比べるとなんかもうちょっと瞬間っていう感じで、なんか人が写ってるけど人にフォーカスがない感じがまあ結構好きなのかなみたいな。
ちょっとスナップ写真っぽいとかって言われたりもしますよね。
そうですね。なんかちょっとついでに私の好きな絵の話を続けると、
お願いします。
なんか人が写ってるけど好きなものとして、あの我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかっていう、あのゴーギャンかな、ゴーギャンの絵があるんですけど、それを実は最近この夏ボストンの、美術館かな、ボストンの美術館で初めて現物を見ることができて、
結構でかいよね。
そう、でかかった、
横長の、
これは本当になんか生で見れてすごく嬉しかったものの一つって感じですかね。
なるほど。
なんか何が好きかって言われたら結構難しいんですけど、まあまずタイトルがいい。まあ、
タイトルかっこいいよね。
タイトルがいい、し、なんかこうなんだろう、私学部がその生物学科の中の人類系って言って、あの人を生物的にこうなんだろう、こう研究する分野、なら例えば個人類学とかも含まれるわけですよ。その進化とか、
まさに
あの、ネアンデルタール人がどうのとか、なんかあの縄文人がどうのとか、そういうの含め、なんかそういうのをやってるようなあの学科で少し教育を受けてた時期があって、やっぱりそういう時期にたくさんこういう、こうイントロとかでみんなこういう絵を出したりとかするわけですよね。やっぱりなんかこう、自分たちが何者なのか知りたいっていうのは、いろんな科学の命題、いろんな分野の命題でもあるし、特にそういう人類学っていう分野ではよくあ見られていた絵だったので、本物を見ることができて、またその、なんていうか迫力も良かったし、まあ、あとはその、なんだろう、まあ、こう、ウィキペディアでこの作品を調べてもらうと、結構この、なんだろう、作品にゴーギャンがかなり思い入れがあるっていうことも書いてあって、それを読んでさらに好きになりました。やっぱそうやって、あの、ルイさんも言ってましたけど、この作家が、この作品はすごい気に入ってるとか、なんか魂込めたなって感じられる作品ってやっぱいいなって思うじゃないですか。なんかそれに近いものがあって、あの、割といいなって思いました。はい。
タイトルっていうのはまず面白いね。まずタイトルって昔じゃなかったじゃん。それこそギリシャ彫刻とかって、後からつけた、あのタイトルが、その展示さ、あの展示に書いてあるわけで、いつからタイトルつけるようになったのか。
確かにね。
うん。まあそもそも美術館っていうものはいつ生まれたのかとか、その今はタイトルが横に書いてあって、なんかちっちゃいなんか四角いね、あの白い板みたいなやつに、こう作家の名前と、あのスタイルがこう生まれたのは、こういつなのかとかも結構面白いですよ。ちょっと今日はこう話す、あの、時間はありませんが。
はいはい。なんか、あの、私の好きな作家を話したので、りょうへいさんの好きな美術家についてもう少しいろいろ聞けたらな
と思うんですけど。まあその絵で言うと、レンブラントを挙げたんですけど、あの、彫刻とかインストラレーションの世界だと、僕が好きなのを二人挙げるとすると、アントニ・ゴームリっていう彫刻家の人と、あとは、ジェームズ・タレルっていう、さっき言った地中美術館に、あの、展示されている三人の作家の、作品のうちの一人ですね。があって、アントニ・ゴムリは、あの、ここに画集持ってきましたけど、はい、まあ結構人のその彫刻を、あの、作る
専門の人で。なんかすごい重そうですよね、どの彫刻。
あ、これね、あの、実際ガチ重いっす。あのね、彫刻って基本、その、どういうものでも、あの、中空洞なんですよ。で、青銅で作って中空洞で、あの、なんですけど、アントニ・ゴムリは、あの、まあ、多くの作品が、中身詰まってます。
鉄の塊。めちゃくちゃ重いじゃん。
そう。だから、展示、個展するのマジで大変で、
うん、
あの、まずエレベーターの体重量がないと展示できないです。あの、上に運べないんで。
そっかそっか。
うん。なので、まあ、大体1階に置いてるね。
あ、はいはい。
あの、
大体1階に置いて
る。竹橋の、あの、国立近代、まあ、東京の、はいはい、あの、国立近代美術館っていうところがあるんですけど、 そこにもアントニー・ゴムの作品があって、
うんうん、
でもそれもね、地上、確か地上に置いてあるんじゃないかな。
うんうんうん、その表、その理由が面白い、
うん。あの、人の作、人のかたどった作品っていうのを、まあ、作りまくっている、
うんうん、あの、まあ。どういうところが好きなんですか？
どういうところだろう。うん、で、難しいの。でもこれも、やっぱなんか、こう、一つだけ見るっていうよりは、なんか、うん、たくさん見ていくことで、なんか、ああ、こういうことがしたかったんだ、みたいな、
うん、
こう、わかるかもしれない。
なるほど、うん、なるほど。
なんだろうな。まあ、なんかどれも、やっぱり、なんか、ポッドキャストでなかなか説明しにくい題材ではありますけど、うん、僕の一番好きなのは、これかな。うん、心霊、ひたす霊って書いて、心霊って、
はい。
いう作品なん
ですけど。霊っていうのはどう書
くんですか？あ、霊は、礼儀の霊です。
はい、はい。
ですけど、まあ、なんて言うんだろう。すごい、直方体、
うん、
の見た目をしているんだけど、
うん、
なんか、手の形でくり抜かれてるんですね。なんて言えばいいんだろう。説明むず。
だから、その、外側から見ると、こう、中に人が閉じ込められているので、そうそうそう、もしこれが透明だったら、うん、人が閉じ込められているのではないかと感じさせるような、うんうん、その、手のひらがこう、内側から外側に向かってベタって
ついてるっていうことですね。そう、コンクリートで できた直方体なんだけど、まあ、これは実際にそういう作られ方は絶対してないだろうけど、釣り方を言うと、
うん、
あのコンクリートの直方体に固まってないコンクリートに人を入れますね。で、型を取ります。その後、その人をあのどうにかして、出します。もしくは、なんか溶かします。するとできるのがこの彫刻です。っていう感じなんですよ。だから人の形はしてないわけ。直方体なんだけど、でも、中に明らかに人の形があるぞっていう形をしてるんだよね。
怖
い。なんかこの発想もやばいし、うん、なんか人の像を作り続けた人はここにたどり着くっていうのも、なんかやばいし、うん。ね。
結構怖いですよね。
そう、結構怖い。うん。うん、なんか他の作品も、なんか人の形をしてないけど、実はその人の
体。中に人がいるみたいな。うん
っていうのだったりもあるし、うん、まあその本当にこう人を模したその、
うんうん、
なんだろう、すごいなんかヨガのポーズみたいなしてる、うんうん、あの人の様子のあの彫刻を今見せてますけど、うん、彩香さんにそういう作品もあったりとか、
なんか結構怖いというか、うん、なんだろう、圧迫感を感じますよね、うん、まあ多分その重量感含め、
うんうんうん、
なんだろう、人なんだけどなんか、うーん、なんて言ったらいいんだろうな。なんか、閉所恐怖症の人は怖そうな感じがする。
ああ、そうだね。彫刻、
うん、
見てるだけだのに、
そういう感
覚
あるね。そうそうそう、うん
うん、でもなんか、こう、なんか作品を見ていくと、なんだろう。こいつら同じ思想でできてんな、みたいな感じありますよね。
うん、
なんか、見た目は全然違うけれども、なんか、
あ、確かに、形は本当に全然違うけど。
形は全然違うけど、なんか、うん、同じやつの仕業に違いないみたいな違いない感じとか。はありますよね。
うん、
で、かつ、結構これすごいんですけど、全部モデル自分なんですよ。
へぇ、
自分の型を取ってんの。
まず。あ、
石膏をペタペタ塗って、
はいはいはい、
自分の型を取って、
あ、で、そこに鉄を入れて、
あ、そうそうそう。うん、そうそうそう。
すごい。
でも、なんか究極にはもう自分の彫刻いっぱい作りたくて、
うん、
いっぱいなんかいろんなパターン作って
る。なんかそう言うとすごく明るく聞こえるっていうか、うん、自分のことすごい好きに聞こえるけど、
うんうん、
なんか逆だよね。
そうだ
ね。なんだろう、修行僧みたいな感じを感じる。
そうそうそう、うん、結構ね、ストイック
な、うん、だし、なんだろう、その彫刻も顔の形とか全然わかんないのが多くて、うんうんうん、なんかアノニマスな感じがすごくするから、ね、うんうん、なんかまあこう、そんなめんどくさいことに付き合ってくれるのが自分だからそうしてるだけなのではないか。で、別に自分っていうよりは、なんか人類とはっていうか、なんか人体とはみたいなところに興味があるのではないかなという気がしました。
うんうんうん、はい。ちなみに、アントニー・ゴムリの作品はどこで見れるかっていうと、一つはその国立近代美術館っていう、まあ、東京中心の紹介になっちゃって申し訳ないんですけど、そこで見られますと。まあ、ってもう一箇所は初代にあるオペラシティっていう、
はいはい、
まあ、美術館も併設されてるオペラホールがあるんですけど、うんうん、そこにも展示されています、
うんうん、
まあ、そこは本当に人のなんかいわゆる形をした割と素直な彫刻だけど、
うん
うん、実は中カチカチに詰まってて、なんっていうことを感じて見てもらえれば面白いんじゃないかと思います、うんうん もう一人の作家の話でもいいですか。
はいはい。
はい、この人はジェームズ・タレルって言って、うんうん、まあ結構そう、アントニー・ゴムリー割とそこ重苦しい感じ
で、確かに確かに。
こう言われちゃった。まあ僕はでもそんなに重い印象なかったかな。うん。このなんか作品集に載ってるのは結構そういうのが、うんうん、が多かったってのがあるかもしれない。ジェームズ・タレルは、まあより、なんだろう、こう、うん。
開放的。
開放的かもしれないですね。うん、でも結構ね、知覚心理学を、あの、大学の頃勉強してた、
はいはいはい、作品は。うん、なんかそんな感じする、うん。なんかちょっと作詞とか好きな人が作ってる感じすごいする。
うんうん、そう。なんか光を使った作品を、あの、たくさん作ってる人。うんうん、で、まあ、直島ってさっき言ったところにある、その作品は、あの、まあ、一色の紫かなの、あの、LED で構成された、あの、空間の中にこう入っていくみたいな。
うんうん、
でも入る前は、本当に壁に一面にこう紫の四角があるように見えるだけなんですね。
うんうん、
その壁にそういうなんだろう、こう絵だったりこう平面的なものがパッて貼り付けているだけに見えるんだけど、うんうん、実は入れるんですね、
うんうんうん、
その中に。で、その体験っていうのはすごい不思議、
うんうん、
で、そのなんだろうな、なんか、うん、平面だと思ってたところに入っていって、
うんうん、
その光の中に一体になれるようなそういうこう不思議な体験を、うん
ね、
できる作品ですね。
あとは金沢でも体験でき
ますよね。あ、金沢にもありますね。うん、金沢は、別の作品で、何だったかな、なんとかスカイみたいな作品。金沢の21世紀美術館っていう、
はい、
あの、プールの、あの、ところでインスタの写真をみんな撮っている
、うんうん、
そういう美術館があるんですけど、あの、そこにも、あの、タレルの部屋っていうのがありまして、
はい、
ブループラネットスカイ。っていう作品が、まあ、常設展示というか、うん、まあ、展示っていうかもう、なんか部屋だからね。
うん。
うん、そこに体験することができます。うん、
確かに。あれもいいですよね、
うん、
す
ごいね。こ、うん、れはね、なんか天井が、こう、真四角にくり抜かれて、うん、そのまま外が見えるっていうだけの、うん、あの、部屋なんだけど、
うんうん、
なんか、こう、難しいのに魅力を伝えるのは。でもなんか、ね、
本当に。でもなんかずっといたくなるような感覚があって、うん、すごい好きでした、
私は、うん。なんかね、その、空が四角く切り取られたみたいな感じで、まあ、雲がある時に行っても、なんか面白いし、あの、完全に、こう、晴れた日、
うんうん、
真っ青な、こう、空が広がっている日とかに行くと、またそれはそれで不思議な体験というか、
うんうん、
うん。なんか、空なんだけど、こう、その天井の高さに、こう、そういう青い、なんか、光が、平面的なものが張り付いているように感じられる
んですね。確かに確かに。その、なんだろうな、こう、立体と平面をうまく使っているというか、うんうん、すごく贅沢に空間を使いつつ、平面を感じさせるっていう、うんうん、なんか、うんうんうん、どっちかというと限られたスペースを平面から立体を感じさせるっていう方向の方が多分多いと思うんですけど、なんか逆を うんうん、やろうとしてる感じが若干あるよね。
なるほどね、
うんうん。なんかそれを私は感じてたんですけど、うんうん、あと個人的にそのタレルで好きなのは、その、なんだろうな、あの、クレーター買った話が好き
です、ね。あ、クレーターね。うん、クレーター、あの、買ったんですよ。タレルは。ちょっとね。そう、タレルはね、アメリカの美術家なんですけど、あの、何十年か前に始めたプロジェクト、今も完成してないプロジェクトがあって、
うん、
ローデンクレーターって言うんですけど、
はい、
あの、発想としてはですね、さっきの、あの、ブループラネットか、ブルー、
はい、
プラネットスカイと似てはいるんですけど、
うん、
あの、でっかい、クレーターって、お盆、あの、お椀みたいな形してますね。うんうん、その真ん中に立つと、空が丸く切り抜かれたようになって、
うん、
綺麗なんじゃないか。っていう発想で、じゃあ、そのクレーターのど真ん中に、
うん、
あの、展望台みたいなの作って、
うんうん、
そこから、あの、世界をこうくり抜いてみたいと、
うんうん。
で、そのクレーターのその端とかは、ちょっとボコボコしてるから、それも鳴らして、
うんうん、
で、その自然の地形を使って、一個の自分の作品を作るぞって言って、
うんうんうん、
クレーターを買って、
うん、
で、そこに今でも作品をまだ作り続けて、という恐ろしいぐらい、スケールも、時間的な、空間的なスケール、どっちもでかいっていう。
ね。
ね、そういう作品があって、
うん。
うん。でもなんかやりそうだなっていう感じしました、
ね。うん。
あいつならやりかねないみたいな。
そう。なんか発想の近さを感じて、すごい好きだった、そのエピソードが。
そう。なんかこれの延長にクレーター買うのか、みたいな。
うん。
うん。感じて。もう見た目、なんか浅間山とか富士山みたいな、そういう感じ、
ね。うんうんうん。
ですね。このローデンクレーターの実際の映像。これアリゾナ州にあるらしくて。ぜひアメリカ、行くついに行きたいんですけど、まあ、ニューヨークからでもだいぶ遠いっていう。
そうですね。
ことで。しかもなんか空港からもなんか、ドライブで6時間ぐらいかかるみたいな話を聞いたことなんで、ちょっと生きてる間に行けるかどうか。まあ、そもそも完成するのかどうか
っていうのは、ね。確かに確かに。
怪しいですけど。うん。
うん、まあでもなんか夢のある話、
夢のある話ですね、うん、なんかそういう規模の大きいあのプロジェクトをたくさんやってる、うん、し、うん、なんかインスタレーションの中では結構好きな作家ですね、タレル、
うんうん、なんか美術すごい、あの亮平さんがすごいいろいろ好きなのが伝わってきたんですけど、
うん、
その興味だとか知識っていうのをなんか普段どういう風にしてるんですか？
ああ、まあ、でやっぱ美術館行くと自然になんかこう知ってる作家をあの見るために行くと知らない作家も隣に並んでたりして、
うんうんうん、
やっぱ時代的なその相関だったり、あとテーマ的なつながりとかもあって、だんだん広がっていくっていうのもあったかも。
うん、うん
うん。まあ、でも結構やっぱ映画とか、うん、まあ、音楽とかと、まあ、そのカルチャーっていうあの意味でも似ていて、
うんうん、
うん。やっぱなんか知ってるとさらに知るのが楽しくなるみたいなところはあるかも。うんうん、確かに。なんかこの人これに似てるな、この人に似てるなとか、
うんうん、
この作品を思い出すなとか、
確かに、
こういう影響があるんだなとか
って、ああ、そういう時系列みたいなのを感じるようになったりとかね。まあそういう意味では確かにすごく、そのまあどっちかというと美術館に行くとかって、
うんうん、
なんかまあ見るだけというか、まあ受動的な趣味の一つだと思われてると思うんですけど、
うんうん
うん、結構なんか能動的に楽しめることでもあります。
うんうん、
まあ、まず歩く。めっちゃ運動する。
うんうん、
し、まああと、あれかな、やっぱ、あの、そういうコンテクストを知ったりとか、
うんうんうん、
あの、積極的に調べることでより楽しめるみたいな。うんうんうん、別に何の前知識なく見に行っても楽しいけど、
うんうん、
よりなんか調べたりとかすると、さらに面白い、
ね。そうだね。うん、なんか普通にその美術館が好きな理由で挙げた、あの、なんだろう、実際に歩いて見て楽しい、視点が変わって楽しいみたいなのは、うんうん、そういう前知識なしで、あの、全然楽しめるし、うん、それがなんかどんどんこう知識とか、あの、なんだろう、自分のそのこれ見たな、あそこで見たなとか、そういう経験とか、あの、があるとよりどんどん面白くなっていくっていうのはあると思いますね。
うん、それで言うと私たちは今日ちょっと美術史の勉強を、あの、してから、
うん、
あの、メトロポリタン、はい、博物館、
美術館
に
館、うん、
行って、あの、よし、やっと、いや、やっぱ私たちも今まで、どっちかというと、その、古めの時代に対しては知識が足りなくて、あんまりよく分かってなかったりとかすることが多くて、うんうん、ギリシャ彫刻とかね。そうそうそう、うん、もっと、ちゃんと、あの、知識とかを学んでから行くとより面白いのではないかって言って、一通り、なんか軽くですけど、おさらいしてから見に行こうとしたら、うん、なんと休館日だったって、
はい。メトロポリタン美術館は水曜、休館でした。
はい、
うん、悲しかったね。すごい高まってたもんね。
うん。
うん。これで、まあ何回か、あ、2回ぐらいかな、あの、2人で行ったことはあるんだけど、そういう予習とかをして、なんかこういうの見に行こうってか、この本をこう片手に歩こうとか、で、あの、準備して行ったの初めてだったんで、
うん。
うん、で、これはなんかとってもいい体験ができるに違いないと思って行ったら休館だったんで、
うん。
うん。悲しいですね。
そうですね。
うん。
まあリベンジしましょう。
はい。はい、あの、皆さんも美術館行くときは休館日、あの、チェックしてください。
そうですね。
うん。
うん、
はい、それでは今回は、まあ、アートについて語っちゃおうということで、
はい、
まあ、2人は別にあのなんか美術に関してあのめっちゃ詳しいとかいうわけではないんですけど、うん、まあ、でも結構2人の共通の趣味みたいなところ
もそうです、ね、
うん、あるので、まあ、僕が美術に好きになったきっかけだとか美術感のいいところだとか、
うん、
っていうのを語っていきました。
はい、はい、
もう皆さんもね、ぜひおすすめの美術館とか、確か
に、あ、それ聞きたい、うん、おすすめの美術館と、まあ、アーティスト、うん、好きなアーティストとか、もしよかったらお便りとかあの送っていただけるとね、すごく嬉しい
です、はい、嬉しいです、
はい
はい、じゃあそのとこですかね。
はい、
はい、それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。